お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第2ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2ペテロの手紙1章20節から21節と2章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2ペテロ1章の学びをしていますが、1章の20節。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。それには何よりも次のことを知っていなければなりませんと書かれています。シモン・ペテロは、私たちが最初にこのことを知っているべきであると言います。知っているという言葉は、向こうからやってくる知識のことです。神様の御言葉からだけでなく、見届けることができる事実からだけでもなく、これらのものは聖霊があなたにとって現実のものとしてくださって、初めて知ることができる知識なのです。もしあなたが正直な心を持っているのなら、聖書の中の事実が正確であるかどうかはわかるようになるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。前にも言ったように、私は聖書を誰かに証明してほしいという段階は、とうの昔に卒業しました。大学にいた頃には、私は確かに誰かに聖書を証明してほしいと思いました。そしてもし考古学がどこかで聖書の事実を証明するシャベル一杯分の土を掘り上げたなら、私は小さな子供のように手をたたいて素晴らしいと叫んだのです。しかしもうそのようなことはしなくなりました。私には聖書を証明するためのシャベル一杯分の掘り返された土は必要ではありません。神様の御霊ご自身が私の心に神様の御言葉を現実のものとしてくださったからです。私は神様の御言葉には人を変える力があることを知っています。私は世界中からその事実を証しする手紙を受け取ります。神様の御言葉には力があるのです。これは私たちが体験的に知ることができることです。そして聖霊によって確認された事実が御言葉を私たちにとって現実のものとしてくれるのです。またこの箇所についてさらにマギー博士は次のように述べています。ここには聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないと書かれています。ペテロがここで言っているのは、聖書のどの箇所も、同じ主題に関する他の箇所から切り離して解釈してはならないということです。聖書から一つの短い節を取り出して、そのたった一節の上に、教理を立て上げることに私がこんなに異議を申し立てるのはこの理由からです。もしあなたの教理を聖書全体で確認することができないのなら、別の教理を持つ方が賢明というものです。しっかりした四輪の二馬車と一輪車の安定性の違いによってこのことをよく説明できると思います。もしあなたが人が一輪車に乗っているのを見たことがあるなら、一つの車輪でバランスを取るために、その人が体をねじったり回ったり、実に巧妙に操作することに気づくと思います。 私は一度サーカスで男の人が高いところで一輪車に乗るのを見たことがあります。そして突然一輪車が彼の下から消え、彼は後ろ向きに落ちてしまいました。確かに彼の倒れ方はひどいものでした。そして私はその時、たった一つの説に基づいて信じていることを基礎にしている何人のクリスチャンたちがあのようだろうかと考えてしまいました。もしその説が偉大な教理を語っているのなら、驚くべき聖書の一節があるのは素晴らしいことです。けれども、普通聖書の中には少なくとも二つ、あるいは三つ、普通は一つの章全体がそのことについて語っているものなのです。シモン・ペテロは聖書のどの箇所もそれだけで解釈されてはならないと言っています。私たちはその箇所を他の聖書の箇所で確認する必要があるのです。第二ペテロ一章の二十一節。なんなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。なんなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなくと書かれています。明らかに彼は旧約聖書の預言のことを指しています。預言は人間の意思によってもたらされたものではありません。つまり、例えばイザヤは、お金が必要だからとか、他の理由で本を書こうと言いながら、イザヤ書を書いたのではないということです。今日、一部の人たちは、そのような理由で本を書いていますが、イザヤはそうではありませんでした。ペテロが何と言ってるか耳を傾けてください。なぜなら、預言は決して、人間の意思によってもたらされたのではなくと言っています。イザヤの預言は、イザヤが考え出したものではありませんでした。聖霊に動かされた人たちと書かれていますが、日本語ではただ、人たちとなっていますが、英語訳は、聖なる神の人たちが神からの言葉を語ったのだからですと訳されています。聖なる人たちとは、この著者たちが極上の生徒だったという意味ではありません。この特別な職務のために、彼らが神様に特別に取り分けられたという意味です。もしあなたが聖なるクリスチャンであるのなら、それはあなたがイエス・キリストのために特別に取り分けられたことを意味しています。聖なるとは、取り分けられたという意味です。またこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。聖霊に動かされたというのは愉快な比喩です。動かされたという言葉は実際、船のことを描写しています。風が大きな帆に吹きつけ、帆を膨らませて船を動かして行きます。聖霊はそのようにしてこの人々を動かされました。私のお医者さんが私の手術を行った次の日にホノルルに向けてヨットを出版しました。彼が帰ってきた時、私は彼にヨットのレースについて質問しました。彼は本当に風が良い時に外に出す余分な帆があって、それでボートが休まず動き続けるのだと話してくれました。さて、ペテロがこの聖書の箇所で言っているのは、まさにそのことです。聖書を書くために取り分けられたこの人たちは、神様の御霊によって動き続けたのです。さて、この書は、ペテロの最後の言葉であることを思い出してください。最後の言葉の中で、パウロがしたように、ペテロも、廃墟の日における神様の御言葉の大切さを強調しています。パウロは第二テモテ三章の十六節で、聖書はすべて神の霊感によるものでと言いました。そしてペテロは、聖書の記者たちは聖霊によって動かされたと言っています。つまり二人とも同じことを強調しているのです。 神様がどのように一人一人を選び、ご自分の御言葉を書くために、その人を用いられたかを見るのは素晴らしいことです。神様はその人の文体を変えたり、彼の個性を邪魔したりすることなく、神様のメッセージが理解されるように彼らを用いられました。使徒パウロは雄弁なギリシャ語を使った一方、使徒ペテロは漁師であり、ギリシャ語は第二言語でしたから、彼のギリシャ語はパウロほどには良いギリシャ語ではありませんでした。それでも神様は、パウロとペテロの両方を用いられ、ご自分が語りたいことを正確に書かせられました。ですからもし神様が今日、天国から語られたとしたら、もうすでに言われたことを繰り返されるだけだと思います。なぜなら神様は人類に語るべきことを彼らを通してすでにもうお語りになったからです。神様はそれぞれ違う性格と違う技術を持った人たちを用いて、ご自分の御言葉を私たちにお伝えになりました。このために私は聖書を人の本であり、神の本であると呼ぶのです。主イエスは墓のところで泣かれましたが、また死人を蘇らせることもおできになりました。主は疲れて喉が渇いたので井戸のところに座られましたが、同時に哀れな罪人に命の水を与えることもおできになりました。主は小舟の中で眠られましたが、同時に嵐を鎮めることもおできになりました。主イエスは人であられ、同時に神様でもあられたのです。そして聖書も人間的であり、また神聖なものでもあるのです。ペテロは、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと言っています。ペテロは私たちの足の下に確かな岩を置いてくれます。聖書は私たちが完全に信頼することのできるものです。神様の御言葉が他の何よりも攻撃を受けるのは不思議ではありません。なぜなら敵は、もし土台を片付けてしまうことができるなら、その上にある建物は崩れ落ちるということを知っているからです。牧師が講壇に上がって、自分が聖書、神様の言葉であると信じていないことがわかるような説教をするのは、全くのナンセンスです。それはあまりにもバカバカしいことです。次のような話があります。精神病院に入院していたある気の毒な人が、寮の建物の土台のところでツルハシを使っているのをある訪問者が目撃しました。彼はなんとそこで寮の土台をツルハシで壊そうとしていたのです。その訪問者はツルハシを持っていた人に聞きました。何をしていらっしゃるんですか？その人は答えました。土台を掘り返そうとしているのさ。わかるだろう？ええ、まあでも、あなたはこの建物自体に住んでいらっしゃるんじゃないですか？その人は言いました。もちろんさ。でも、僕は2階に住んでいるんでね。神様の御言葉を信用しない牧師も、それと同じように気が狂っています。私たちに与えられている聖書は、私たちの信仰を置くべき堅固な土台なのです。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。ギリシャに行った時、私はアテネのアクロポリスに行き、パルテノン神殿を調べました。私が次に言うことが正確であるために、私は何度も確かめました。その場所には、平行線は一つもなく、まっすぐな線も一本もありません。柱の片方の隅に行って見下ろすと、真ん中で膨らんで、またその先が細くなっているのがわかります。ギリシャ人たちは、人間の目は決してまっすぐなものをまっすぐに見ることがないということを知っていました。神様が私たちに見えるところによらず、信仰によって歩むべきであると言われるのは、このせいだと私は思います。私たちは自分の目も、また耳も信用することはできませんが、神様の御言葉には頼ることができるのです。 聖書が確かに神様の御言葉であるという最大の証拠は、歴史を通して正確に成就してきた預言です。最初書かれた時には、聖書の中の3分の1以上が預言的でした。多くの部分がすでに文字通りに成就されているのですから、このことは憶測や迷信として扱うべきではありません。預言は、歴史がその中に注がれる鋳型であると表現した人がいました。成就した預言は、聖書が正確であることの最も偉大な証拠の一つです。ペテロは、私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っていますと言いました。聖書の中の3分の1以上が預言的であり、その預言の4分の1はすでに成就しています。人間には、聖書の預言のように正確に未来に起こることを推測することはできません。旧約聖書の中には、キリストが最初に来られることについて、330の預言がありましたが、そのすべてが文字通りに成就しました。そのように言い当てることのできる人間は一人もいないのです。マギ博士はさらに、預言の確かさについて次のように述べています。私がたった今、明日は雨になると予言したとします。私が正しい確率は 50% です。なぜなら、雨は降るか降らないかのどちらかしかないからです。でも私がその予想に、明日は朝9時から雨が降り始めると付け加えたとします。これはもう一つの不確かな要素です。私は数学者ではありませんが、この要素を加えたことで、私が正しい確率はさらに 50% 減るように思います。さて私は9時に雨が降り始めるというだけでなく、2時に雨が止むと言ったとします。私の計算では、これで私が合っている確率は 12.5% まで下がります。そして24時間の1日に従ってこれを計算すると、もっとずっと確率は低いはずです。さらに私が300もの不確実な要素を加えたとします。すると私が正確であるという見込みはほとんどありません。それでも神様の御言葉はキリストの誕生を言い当てました。そのすべては完全に正確でした。また聖書は全く不可能な領域についても予言しましたが、それでもそれらの予言はことごとく成就しました。これこそ聖書が神様の御言葉であるという絶対的な証明です。さて、第二ペテロ2章の学びに入りますが、ペテロは神様の御言葉から人を引き離すこの世の力について話します。そしてペテロがこの章で語っている時代は、今私たちが生きているこの時代にやってきました。2章の1節。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ましたと書かれています。ペテロはユダヤ人クリスチャンに宛てて手紙を書いています。彼はイスラエルのことを話しています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ましたとペテロは言います。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになりますとは、つまり信者たちの間、教会の中に偽教師が現れるということです。旧約聖書の中には偽預言者たちがいましたが、今日は偽教師たちがいるのです。私たちは偽預言者に注意する必要は全くありません。それは私たちの問題ではありません。今日予言をしようとする人たちは誰でもすぐに嘘つきであることが証明されると思います。そこには疑問の余地はありません。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。第二次世界大戦の間にここカリフォルニア州パセデナにこの世の終わりは 私が正確に覚えていればですが、1943年の9月15日に来ると予告した人物がいました。その日がやってきたとき、新聞のレポーターたちが彼の庭を埋め尽くして待っていました。最終的に彼は、自分は計算を間違えたというために外に出てこなければなりませんでした。そして彼は、世の終わりは1944年の9月15日になると言いました。その頃、祈りの交わりに集まっていたパセデナの牧師たちは、この人物の予言について心配をして、新聞に意見を載せたいと思いました。その時私は彼らに言いました。放っておきなさい。私が考えるのに、1944年の9月15日に、この男は嘘つきだと証明されますよ。ご存知の通り、次の年にも世の終わりは来ませんでした。何が起こったかといえば、新聞のレポーターたちがその人物を笑い、あざけったのです。もちろん誰かがそのようなことをすれば、キリストのための名は傷つけられます。そしてその人は、この地域から消え去り、今日彼がどこにいるのか私にはわかりません。私たちは偽預言者に注意を向ける必要はありませんが、次のことは警戒すべきです。あなたは確かに偽教師を点検する必要があります。あなたは今、あなたが聞いているこの番組の教師である私自身も含め、すべての教師たちを点検する必要があるのです。私の言うことを神様の御言葉に照らして点検してくださるようにお願いします。バーノン・マギーが言ったからということで私の言葉を信じてはいけません。ある人が私にこんなことを言いました。私は大人の日曜学校のクラスを教えているんですが、もし誰かが疑問を抱いたなら、私は、いやー、マギー博士がそう言ったからね、と言うんですよ。それは間違っています。あなたが頼るべきなのは神様の御言葉です。今日人々があらゆる種類の教えによって簡単に騙されてしまうのは驚きです。人々は何にでもすぐ騙されやすいものです。偽教師が蔓延しているというペテロの警告に耳を傾けなかったとても多くの人々が様々なカルト集団に引き込まれています。私たちは本当に騙されてしまう可能性があるのです。ですからペテロは偽教師に気をつけなさいと警告しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は聖書の権威の証明というテーマで、第二ペテロの手紙1章20節から21節と2章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。